さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、11月もう半ば折り返しました。で、12月になると COP25、気候変動枠組み条約の25回目の会議がね、開催されるということで、その内容等もね、また、時間があれば終了後にまたお伝えしたいことがあるかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、ちょっと書籍の紹介をしたいというふうに思うんですけども、その名もグレタたった一人のストライキというね、本が出ております。まあ、これはもう皆さんよくご存知のように、スウェーデン人の、グレタ・トゥンベリーさんがね、若い人の代表ということで、たった一人で始めたね、ストライキが世界中に広がって影響力を与えているっていうことなんですけども、そのご両親もね、合わせて、書かれた本ということなんですね。で、そのグレタさんなんですけれども、9月のですね、国連気候行動サミットに参加をしていろいろ発言もされましたけども、その後 COP25 に参加をするということで、飛行機とか使わないで、チリのサンチアゴに向かっていたわけなんですけれども、その、チリが COP25 返上ということで、急遽スペインのマドリードでの開催になってですね、いやどうしようということになったんですよね。で、当然その、飛行機を使えばですね、移動は簡単なんですけども、CO2 をたくさん出す、飛行機には乗らない主義ということですので、基本的にはヨットなどのね、化石燃料を使わない移動手段で、移動をするということなんですが、折り返してアメリカからまたヨーロッパに向かう、それも、ヨットで向かうということになっていてですね、これをね、サポートする人が現れたということなんですよね。で、オーストラリア人カップルの船で、大西洋を横断をしているということなんですよね。で、アメリカでの滞在についても振り返ったというようなニュースがありまして、グレタさんは気候変動や環境問題の影響を直接受けてきた人たちや、その最前線で生きる人たちに会うことができ、この旅は私にとって特別なもので本当に勉強になったということなんですよね。ですから、ストライキということでね、学校にも、行かない で、ね、でも本当に勉強になることっていろいろあると思うんですけども、この今回のアメリカに滞在することで多くの、学ぶことがあったというようなことがね、やっぱり偉いなというふうに思うんですけども、そういう中でですね、トランプ大統領さんに皮肉られたりしたこともあったんですけれども、そういうことでいろいろ気づきもありですね、なんと、サンフランシスコの中心部に、グレタさんを描いた巨大な壁画が出現したということなんですね。で、これアルゼンチンの画家が描かれたということで、18メートルの高さ、幅9メートルの巨大、なものということで、この壁画を描いた画家の方は、グレタさんの主張にとても共感をしていると、彼女は子供だからこそ、強い説得力があると思うということなんですよね。で、こういうね、壁画を見た人たちがやっぱ行動を呼びかけるグレタさんのメッセージを知るきっかけになってほしいというふうに、話しているということなんですよね。やはりここまで、取り上げられるといろいろ注目を浴びるんだろうなというふうに思いますけれども、こういう画家の方は画家なりにですね、メッセージを発していっているんだなというような、ところで、ご紹介させていただきました。で、無事に、ヨットですよね。で、船で、スペインに向かっていて、なかなか、時間かかるので、本当に COP25、12月2日から開催するのにね、間に合うんだろうかというようなことも、心配されているんですけども、グレタさん自身はね、もし間に合わなくても、これをすることが重要で、私に代わってそういうメッセージをね、発してくれる人はたくさんいるんだというようなことも、おっしゃっているらしいですね。はい。で、 この本ですね、グレタたった一人のストライキというタイトルで、帯を見るとですね、16歳アスペルガー世界を動かす気候活動家ということなんですよね。でこの、書かれた人はですね、母親、グレタさん、オペラ歌手のマレーナさん、それから、俳優のスバンテさんの、長女として2003年に生まれたということなんですね。スウェーデンに、生まれたと。でなんと11歳の時にですね、環境問題の映画を見てショックを受けて以降、摂食障害になって10キロ痩せるとか、アスペルガー症候群になるとかですね、そういう、障害を経験をしたんですけれども、気候問題は独学を続けていて、家族もね影響されていった。2018年の8月20日に、国会議事堂前でついにストライキを決行し、3週間、通って、座り込むと。それが、世界に拡散されて未来のための金曜日ということにつながっていって、世界中の子どもたちが続くようになったということなんですよね。で、またグレタさんが世界各国で、スピーチもしたりですね、そういうことで、訴え続けているということなんですけども、この本が、グレタさんと家族に関する初めての本で、赤裸々な日々が綴られて、話題になっていると。グレタさんはこのご両親と妹のベアタさんね、4人と、でストックホルムに暮らしているということなんですよね。で、この本はですね、300ページぐらいあって、量はあるんですけれども、そんなに難しい内容ではなくて、読みやすい内容かなということで、役者の方がいて、海と月社というところから発行されています。値段がですね、なんと、いくらですかね1600円と税ということなんですが、そんなに、高くはないんですけども、この目次みたいなところを紹介をすると、まず、最初はですね、家族の話っていうのがあるのと、本当の地球の姿っていうのが、第2章。第3章が、真実を知って未来を開く。で第4章がね、やることすべてに意味があるというふうになっているのと、それから、グレタさんの主張、世界各地でのスピーチが、訳されて載っているということです。本当にね、これで、本当に大変な思いをしたんだなというようなこともね、よくわかるんですけれども、前書きのところを紹介しますとですね、この本がですね、このマレーナさんと、スバンテさんのね、そして、お二人の、娘たちと一緒に書き上げたということなんですね。家族全体で書き上げたということです。で、自分たち家族のこと、それから人類に迫っている危機、気候変動のことがね、書かれていて、多くの人がこの危機は自分とは遠く離れたところで進行しているっていうね、考えているようだけども、それはやっぱり違うと、危機はもうそこにあってですね、私たちの身近に影響を与え始めているということで、もっとこのソフトに書いた方がいいかもしれないかなとためらわれたということなんですけども、今書かれている方がね、ちゃんと理解してもらえるんではないかというように、思っていると。もう時間がないんだということなんですよね。この危機をですね、目に見えるように本当のことを素直に書いたということなんですね。で、このグレタさんが、スウェーデンの国会議事堂前に座り込むことによって、気候のための学校ストライキ、始めるということで、この本も、書いたと。で、とてもこの本を書いた後に変わっていってということなんですね。グレタさんも家族にも、で、夢の中の出来事のように、思えるってことだったということなんですけども、本当にね、この、中身を見てみると、グレタさんが子供の頃に、もう少し小さい頃にですね、いろんな経験をして、辛い 大変な思いをしている中でですね、一人でこうね、こうまあ、立ち向かっていくというようなことで、やってきているということなんですね。で本当にこう、まあやることすべてに、意義があるということなんで、先ほどの、コップにも参加をするとかですね、それが、まあ、CO2 を出さない、移動手段でね、やっていくということだとなんかもね含まれるのかなというふうに思うんですけども、なかなかね難しい状況でもここまで信念を持ってやっていくっていうのは非常にこうね、大変かなというふうに思うんですけれども、それがやっぱり多くの人々の、心を打ち、まあ影響力を与えているんじゃないかなというふうに、思っているところです。まあこのね、グレタたった一人のストライキというタイトルの、本、また、買ってみる、あるいは図書館で借りるとかですね、読んでみてみると面白いんじゃないかなというふうに思ってね、紹介をさせていただきました。それでですね、まあグレタさんがスウェーデン、ね、出身、スウェーデンに在住をしているというようなことなんですけれども、同じ、スウェーデンの、近くにですね、まあ、デンマークがあってですね、自転車は地球を救う、自転車の国デンマークに学ぶシステム思考というね、ちょっと、ニュースがありまして、人々がですね、やはり目の前のニーズを満たすことだけを考えるとですね、次の世代とか外の社会に及ぼす負の影響は軽視しがちであるということなんですね。で、これはまあ、もともとあるシステムということなんですけども、もう少しこうね、ちゃんと考えてシステム思考という考えをやればですね、いろんなことにね、人類打ち勝っていけるんじゃないかということなんですね。で、そういう中で、デンマークの首都コペンハーゲンがですね、世界で最も自転車に適した街であるという調査結果が出ていて、なんと市内の通勤通学の 62%、自転車が利用されているってことなんですよね。京都もね、どんどんと自転車とか歩く街ってことで、進んでいるわけなんですけども、ここまでの多くはないということなんですね。で、自転車人口の増加は環境に良いだけではなく、個人や社会の経済メリットにもつながるってことなんですよね。なかなかこれもともとデンマークコペンハーゲンの人たちが、自転車好きでやってたわけではなくって、まあ車に依存ということはねあったんですけども、デンマーク政府は長期戦を覚悟して、自転車専用の高速道路や橋の、構築、公共施設内の自転車置き場の設置、自転車教育の、強化など、都市デザインね、そのものを変えていったということで、まあ、取り組んでいったんですよね。で、これ本当にね、デンマークにおいても環境にいいから、自転車に乗るっていう人はほんのわずからしいんですよね。多くの人はやっぱり速いし、健康にもいいから自己利益のために乗っているね、こういうシステムの構築をすることが、重要だろうというようなことで書かれています。はい。ということで、まあ、私たち京都あるいは日本全体の温暖化対策にもこういうのが参考になっていくんだろうなというふうに思います。で、ね、今日はその、グレタ・トゥンベルさんの本も紹介をしましたので、ね、いろんなこう温暖化対策の参考になることを、ね、仕入れて進めていきたいなというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。さようなら。